皆さんこんにちは、大場でございます。
うさこです。
きたきたカフェ第34回です。
はい。
と今までこの番組の中で、名古屋シネマス恒例の副支配人坪井さんを主人公とした、ドキュメンタリー映画シネマ競争曲ですね、
うん、
これのことを何回も取り上げてまして、自分らも何回も見てるわけなんですけれども、その中で坪井さんはその VHS は立つという名言を残したりとか、作品公開時確か7000本ぐらいあったその VHS ソフトのライブラリっていうのがなんか最近1万本を超えたとかいう話も聞きますけども、
うん、すごい
すごいですよね。この我々世代はビデオソフトというのは VHS からスタートしたわけなんですけれども、やっぱりこのシネマ競争曲何やかんやって自分5回ほど見てるんですが、やっぱり見ていく中でこうなんか VHS に対する思いというのか、一回なんかちょっと話してみたいなということがありまして、今回過去の記憶を掘り起こしながらですね、VHS から始まったビデオソフトのことについてちょっといろいろお話してみたいと思います。
はい。
そういうことで今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
藤崎なるみの風に吹かれてアンカーアプリで配信中。パーソナリティ藤崎なるみ、ツイッター、ツイキャス、ポッドキャスト7好き。これら大好き、アラフィフ幼児母、日常雑談、ボケたり笑たり、一人語りで飽き足らず、どこでもゲストで喋ります。不定期配信ツイートチェックはなるみ、アット藤崎、チケラッチョ。
はい、本編でございます。
はい。
もう今はですね、DVD やらブルーレイとかこうネット配信が中心の時代になっちゃったんで、多分もう20代より前の方っていうのは VHS を直接はもう触ったこととかないんじゃないかと思うんですよね。
ないだろうね、もうね。
もう変なし、うちの子供たちですら VHS 小さい頃はまだあるのはあったけど、多分あんまり覚えても多分ないと思うんですよね。
ね、いやそのぐらいだと思う。
子供が小さい頃にそのアンパンマンとかお母さんと一緒とかを VHS で録画してそれを何回も見てたみたいな感じだったんですけどね、保育園に行ってるぐらいや。おそらくこの番組のリスナーの年齢層、その調べたわけじゃないですけど、おそらく30代以上の方が多いんじゃなかろうかと。あまり若い方はいないような気もしますので、VHS を知らないっていう方もいないと思いますが、試しにウィキペディアで VHS を調べてみるとですね。
あ、調べたんだ。
うん、どう書いてあるかなと思って。VHS、ビデオホームシステムは、日本ビクターが1976年、昭和51年に開発した家庭用ビデオ企画ですね。で、1976年、昭和51年10月31日に、日本ビクターが VHS 第1号ビデオデッキを販売。当時の金額で定価256,000円。
高っ。
今の25万じゃないですかね。76年当時の25万ですからね、うん。
相当すごいね。
留守番録画のできる時計内蔵の専用取り付け式タイマーは別売り1万円。VHS の録画テープも当初は120分が6,000円となっていた。いやーなんかね、もうこれ聞くだけでなんかとんでもないなーという感じで。
想像つかないもんね、なんか。
話ちょっとずれるけど、初期の NHK が、NHK っても最初からビデオを使ってたけど、
うん、
残されてないというのは、この家庭用の分と比較しちゃいけないんだけど、いわゆる業務用の VHS とかのそのビデオテープが非常に高価だったので、何回も使い回して、一回録画したのをどんどん上書きして消していってしまったと。なので、例えば初期の大河ドラマとかは全然 NHK に残ってないという問題があったんですが、うん、いかに高かったかというのは、この今の家庭用の VHS の値段聞いただけでも多分わかるんじゃないかと。ましてね、業務用だったらもっと高かったはずなんで。いやーなんかね、すごいビビりますね、この値段は。自分がその VHS のビデオデッキを購入したのが、ですね、確か1982年の昭和57年、大学1年生の夏休みにバイトをして、これ初めてのバイトだったんですけれども、その時買ったビクターの VHS のデッキっていうのが、確か当時7万ぐらいだったんですよ。
へぇ。
だいぶね、さっきの値段よりは安くはなってるけど、120分のテープが3000円ぐらいだったかな。
高いよ。
うん。まあ、それでも、なんとかね、まだ買える値段ではあったけど、まあ、もちろん、家で、留守録するときも何回も使えましてね、もうテープがヨレヨレになるまで繰り返し、録画してましたけどね。初めてそのバイトで、ビデオデッキを買って、まずしたのが、自転車に乗って近所のレンタルショップに行ってですよ。
うん。
で、ビデオを借りてきて、で、家のテレビで再生したときのこの感動ね。これはやっぱりね、ちょっと今となってもこの感動はなかなか分かっていただけないかもしれませんけど、それまで家でね、映画とか見ることって、まだ BS とかもない時代だし、テレビの例えばね、ゴールデン洋画劇場とか日曜洋画劇場とか、ああいうのでしか映画を見ることができないのに、そのノーカットの字幕版とかが家で見れるようになりましたと。この感動はですね、やっぱりもう今の方はちょっと分かっていただけないだろうなと思うんですよね。
87年？
82年。
82年か。
うん。それが自分が大学入った年なんで。だから。
82年、ああ、そっか。
自分が高校1年生の時に、ガンダムのテレビシリーズが始まったけど、
うん、
当然その頃はビデオデッキ持ってなかったので、あと、うん、確か金曜日の夕方5時からだったけども、ダッシュで家に帰ってたもんね、毎週見るがために。
うん、
ね、ビデオがもうその時あればね、そんなに急いで帰る必要なかったんだけど。
82年は私小学生だったな。
あんまり言うと年がバレますぜ。
まあね、もういいよ。まあ、気にしないことにした。
ちょっと話戻すとですね、だけど日曜洋画劇場とかでやってたって話したけど、まあ今もそうだけど、原則2時間枠で実質90分程度にこうね、カットされた作品でしか見ることができなかったと。たまになんか NHK がその古いこうクラシックの名作みたいのをノーカット字幕版でやってたりしたけど、それは本当にレアケースで、もう大半が90分枠に強引に収めた映画しか家では見られなかった。で、そこが変わってきたのが、平成元年に NHK の BS 放送ね、これが本格的にいわゆる BS2 が始まったのと、平成3年にワウワウの放送が始まったのと、ここのあたりでもう放送としてノーカットで映画が見られるようになったという環境がかなり整ってきたわけですよ。うちはですね、確か平成4年ぐらいにワウワウに入ったんで、まあそれまでは本当に毎週毎週週末のたんびにレンタルショップに行って映画をあれこれ借りまくったという感じでしたね。で、もちろんその後、家でワーワーとか、その BS2 の映画を録画するようになったんですけど、当時の録画って覚えてらっしゃる方多いと思うんですけど、今みたいに、今のデジタル放送っていうのはもう番組表から番組を指定してポンと押せば、もうそれで録画予約終わりみたいな。
うん。
非常に簡単なんですけど、昔のVHS とかはリモコンで、何日の何時から何時まで何チャンネルを録画とかいう形でいちいちセットしないといけなかったんですね、あの頃は。
やってた。
だから例えば、1チャンネルの日曜日の午後5時から午後6時までとか。
うん、やってた。
それをね、一個一個しなければならなかったと。非常に手間暇かかって、まあそれでもね、予約録画できるだけ全然違うんだけど、
うん、
まあ正直めんどくさいなと。それがですね、劇的に変わったのがですね、これも、もう、もしかしたら覚えてらっしゃる方少なくなってると思うんですが、G コードというのが開発されてですね、番組表に掲載されてたその番組によって3桁から8桁の数字が番組表とか載ってたんですが、2、3、4、6とかね。リモコンでその数字を入れるだけでさっき言った何チャンネルの何日の何時から何時までっていうのは全て一発で予約できるという。あれは画期的なシステムだったなぁと思うんですよね。ただその仕組みは未だによくわからないんだけど。
私ね、その G コードがよくわかんなくて、あんまりというかほとんどそれやってなかった気がする。一個一個自分でやってた気がするな、入力して。
あれも確か最初いわゆるテレビ雑誌とかに載ってて、でも最終的にはほぼ全部の新聞の番組欄にあれが載るようになったもんね。あの仕組みがね、未だに理解できなくて、ゴールデンタイムとかの番組の方が、桁数が少なくて、例えば3桁とかで、で、深夜枠とかになったら7桁、8桁になるとか。
へー。
うん、そういうのが確かあったけど、桁数が多いのはわかるんだけど、その少ない桁数でなぜ そのね、時間とか日にちとか全部指定できるのかっていう、そのな計算式があるんだろうけどね、あれがよくわからなくて、まあ今わかったところであれなんだけど、まあ誰が考えたか知らんけどすごいなと思って。で、今みたいにこのデジタル放送が普及すると最初からいわゆるあの EPG というその電子番組表っていうのが表示されてそこから録画するようになったんで、もう G コードなくなっちゃったけど、あれはあの当時アナログ放送時代は画期的なシステムだったなと思いますね。で、それと今はですね、レコーダーも全部ハードディスク内蔵のレコーダーとか、あるいはテレビ自体にあの USB でハードディスクつないで、だからあんまりこう、なんだ、残り時間をそんなに気にしないでよくなった。もう何十時間も録画できるんで。で、昔の VHS の時代は120分テープであれば、標準モードで2時間で、3倍モードで6時間と。逆に言ったら6時間以上、多少画質落としても6時間までしか録画できないんで、それを超えちゃうと、もうまあテープを別のビデオテープにするなり、録画したやつを消すしかないと。
うん。
まあ、今はそのあたりも気にしなくてね、なんかもう何十ギガバイトとかテラバイト、ギガバイトですね、もうテラバイトですね、今。ザクザクと録画できるという。なんか今いい時代だなとつくづく思うんですよね。
もうね、ここ何年かずっとそのね、テレビとかそういう番組録画して見るっていうことがなくなっちゃったからさ、今なんか、今そんななんだと思って聞いてたけど。
いつの時代の人だよ。
いや、だってそこまでして見たいテレビ番組もなくなっちゃったし、
まあ、正直今自分も録画するのは大半やっぱりそのワウワウとかの映画とか CS、まあ、ケーブルテレビ系で録画してるようなものばっかりで、まあ、それよりもネット配信で見る方がもう増えたけどね、
うんうん、
ただネット配信でも全ての映画が見られるわけじゃないんで、
うん
うん、で、あとですね、そうそう、今思い出しつつ話がちこち飛ぶけど、 VHS のそのレンタルが出てきた最初の時代っていうのはほぼほぼ、うん、記憶する限りも字幕版が主体で、吹き替え版というのはまあそういうことディズニーとかの、要はその子供向け、家庭向けの作品ぐらいしかなくて、ほぼ全部字幕だったような記憶があるんですよね。で、少しずつその後吹き替え版が入ってきたというのは、いわゆるあのシネコンが普及してスクリーン数が増えたことによって、割と普通の映画もこう字幕版と吹き替え版とこう両パターンで上映される機会が多くなってきて、その後ソフト的にもこう字幕版と吹き替え版両方が出るような感じになってきたのかな、うん、ただしその VHS の時代っていうのは一つの作品でもじゃあ吹き替えと字幕と両方しようと思ったら最低2種類の VHS ソフトを用意しないといけないわけですよね、
うん、
だからレンタルショップから言うとそのスペースが倍必要になる。で、そこで画期的だったのがその DVD が出てきて、 DVD はその1枚の中に日本語音声、英語音声、日本語字幕、英語字幕とか、複数の音声字幕を1枚に全部収録できるようになったと。
うん。
これは非常にやっぱり画期的なシステムになって、一つの作品で好きな方を見ることができると。ツイッターで見てたら未だになんか、映画は字幕がいいとか、吹き替えがどうしたこうしたとか、まあ論争じゃないけどね、なんかいろいろ書いてる人もいるけど。
うん。
うんうんうん。まあそれがもう一枚の DVD とかブルーレイでこう好きに選べるようになったというのをまあこれはありがたい話だと思いますですね。
私本当ね若い時はずっともうなんか字幕一択でしょと思ってずっとそれで見てたんだけど、もうだんだん年取ってくるってやっぱり吹き替えのが楽でね。
そうそうそう。いやそれわかる。特に家で見るときは家のなんか用事をしながら見ることも多いんで、字幕だとやっぱテレビ画面を集中してみないと当然ながらわからないけども、吹き替えだったら変なちょっとこう離れたところでなんか茶碗洗ってても耳で聞こえとけばまあなんとかわかるみたいな、
うん、
そういうところ
も。それもあるしね、字幕だと字を追ってると絵に集中できないからさ。
そうね、そこはね、なんかね動体視力を鍛えておかないと、瞬間的に字幕を読んでたら追いつかないんだよね絶対。なんか瞬時に字幕を見ても、なんか頭にインプットするような感じにしとかないと。なんか字幕がこう2行表示されたら、1行目読んで2行目読んでとかそういうことしてたらもう次のシーンに移っちゃうんで。なんか表示された字幕をね、一発でポンと頭の中に入れるということがうまくできればいいけど、なかなかね、そうは言いつつもうまくいかないし。まあ、あと吹き替えについて言えば、今ハリウッド系のメジャー作品ってすぐ日本の、なんていうんだ、ちょっと人気あるタレントとかをすぐ使うじゃないですか。
うんうん。
中にはそのお笑いタレントとかでも、結構めちゃ吹き替えが上手い人がいたりするんで。
いるいる。
うん。それもそれでいいんだけど、中にはもうなんか全然箸にも棒にもかからないような。
うん、うん、うん。
普通の俳優さんとか13でも吹き替えしたら下手だなっていう人おるし。いや、そもそもプロの声優がいっぱいおるんだから、そういう人たち使えようと本当に思うんだけど。
ね、いや、もうそうは思うんだけど、作る方としては話題性でも言ってっちゃうんだよね、きっとね。
でもね、人気があるタレントが吹き替えしたかといって、それで興行収入が何億も伸びるかとかいうことがあるんかな。そういう非常にそこ疑問なんだけどね。
ね、やっぱその人の声が聞きたいからっていう人が、多少なりともいるでしょうね。
ね、その費用対効果っていうのはよくわかんないんだけどね。まあちょっと話があっちこっち飛んでますけれども、またその VH ソフトの時代に戻るとですね。
うん。
うん。まあ毎週週末にレンタルショップに行ったって言ってました。さっき言いましたけど。
うん。
やっぱりレンタルショップが流行ったっていうのは、VH ソフトっていうのは、やっぱり初期はものすごく値段が高くて、個人ではなかなか買える値段じゃなかったですね、うん、昔は。
うん。
確かね、本当に初期の頃は自分が覚えてるのが東宝のいわゆるゴジラ映画で、定価が1本なんかね、2万円ぐらいするのがあったんですよ。本当に初期の頃。からね、ゴジラが好きだって2万円出しては買わないからね、まあレンタルで見てたわけだけど。
うん。
で、あとその、いわゆる横長のスコープサイズとかの横長の画面でも、VHS の子なんか結構、当時まだブラウン管も4対3のサイズだったんで、要するに左右ぶった切ってテレビサイズに合わせてトリミングしたようなやつとか、
うん、
そういうのが多かったですよね、
うん、
まあそれでもこう家で見れるのはありがたかったんですが、そこでですね1981年昭和56年から販売されたのが特に映画マニアアニメファンいわゆるオタクの心をつかんだレーザーディスクですね、
うん、
覚えてるレーザーディスクがあったということを、
うん、
もう今はないからね、知らない方多いと思うんですけど、いわゆる30センチの昔の LP レコードと同じサイズ。
うん。うんうんうん。
LP レコードとかは結構ね、今、それなりに需要があるから、なくなってはないけど、金属アルミかなでコーティングしたやつに金色の30センチのディスクですね。まあ CD のでかい版と考えてもらっていいんですが。
そうね。
非常に画期的だったのが、まあ、その盤面にレーザー光線を当てて、それで反射した信号を読み取るということで、その VHS みたいにこうテープがヨレヨレになるとか、レコードのようにこう針を接するわけないから擦り切れることがなくて、しかも画質が VHS より上だと。近未来的な感じで、確か、テレビ CM トンネルズがやってたよね、これ。のパイオニアの CM で。
あ、本当全然覚えてないけど。うんうん、
それを覚えてる。パイオニアが中心のメーカーで販売してて、その CM キャラクターで当時まだ若かったトンネルズを使ってたもんね。それとあとマニアの心をくすぐるのがジャケットが LP サイズと同じなんで、かなり残ったジャケットデザインとかが多くて、うん、俳優の竹中直人がかなり LD のコレクターやってたよね、頃。なんかよく雑誌とか出てたけども、なんか何千枚も持ってたの。
すごい。
その意味では、坪井さんと相通ずるところもある。から、もしかしたらそこで死ぬは競争曲のナレーターを受けてくれたのかもしれないけど。
ああ、なるほどね、
うん。なんかね、同じような匂いがする人には。そういうレーザーディスク LT だけど、ネックは片面に最大60分しか収録できない。これが一番のネックで、で、2時間超えの映画って、まあ、ハリウッドでも多いけど、2時間10分とか2時間20分とか。
うんうん、
そうするとですね、結局1枚目の両面と2枚目の片面という3面にわたるような構成になってしまうんですね。で、今ディスクを、初期のやつはね、例えば A 面を再生したら、1回出して裏返して入れて B 面再生みたいになってたんですよ。だそのうちその読み取りヘッドの方がぐるーんと回転して A 面読んだら、一回止まって逆回転して裏面を読むみたいな感じできたんで、まあ一枚目は入れ替えなしで一気にいけると。ただし二枚目の時はどうしても一回出さなくちゃいけないみたいな。まあそういうとこだけど、それでも結構やっぱり映画マニアの間にはそのさっき言ったジャケットのこととかもあって一定数普及したんだけど、
うん、
特にですね、 この LD というのがアニメマニアに商売になるというふうにメーカーが確信した、あの、一大事件というのがありまして。
うん。
1987年に販売されたですね。
うん。
あの、アニメ、うるせえやつらですね。
お
う。あれのテレビシリーズ全218話を収録した LD ボックス。
あ、すごい。
全50枚組。定価33万円。
高いよ、だからもう。
これがですね、調べたらですね、当初予約3000セット限定というのが、なんか即完売してですね、さらに3000セット追加販売したと。
マジで追加のしたやつも
売れた。
売れたの、完売。
33万円です。当時、1987年当時で33万円です。
すごいね。いや、でもさ、うるせえ奴らは本当にファン多そうだもんね、うん、そこまでして買いたいっていう人ね。
そうそうそうそう。だからメーカーは本当にこの時に、そのいわゆるオタク連中は商売になると確信した出来事だったと思うわけですよ。ちなみにですね、自分はそのうるせえやつはさすがに買わなかったけど、あの初めて買った LD ボックスというのがですね、
うん、
海外ドラマのツインピークスですね。
うわ、懐かしい。
これもね、確かに15枚組。ちょっと値段、まあ、10万とか絶対してないけど、
うん、
とりあえずね、持って帰るのが重くて大変だったという記憶はある。
ツインピークスもさ、割とこう話題になってたよね、一時期。
そうそう。あの、それこそ開局した翌年ぐらいにワオワオがなんか独占放送して、で、その後、あの、自分がレンタルで見て、確かね、ワオワオが当初やったのが吹き替え版で、自分はあの、レンタルで字幕版見て、これなんか字幕の方がいいなと思って、その LD、字幕の LD を買った思い出がありますね。重たかったです、15枚組は。で、その後結構、こう一時期自分が LD 集めて、まあ例えば日本の名作というような、例えば黒澤明とか、大須安二郎の映画とか、あとそうそう、スタートレックとかも集めましたよ。ケージコロンボとか。で、多分ね、100枚以上は持ってたけど、確実に。もっとあったかな。まあ結局全部ブックオフに行っちゃいましたけどね。
あら。
もう今再生機器もなくなったし、まあ今手元にあってもね、中身はね、他でも見れるけども、あの、ジャケットはね、確かにね、いいやつが多かったんですよ。デザインとか、そのジャケット自体にいろいろ解説書いてあったりとか。この LD も、1996年に DVD が出てきて一気にシェアを奪われてしまったと。でね、まあ大きさがね、もう30センチの LD と CD と同じサイズの DVD、もう全く保管場所とかが全然違ってくるし、別に DVD は裏返すことなく、3時間の映画でも収録できて、字幕音声の選択も可能と。それはみんなそっち取りますし、例えばレンタルショップでも邪魔になる LD よりとか VHS よりは DVD の方がいいや、みたいな感じで、一気に普及したと。で、確かね、自分が記憶する限り DVD がバーッと普及したのが、マトリックスだったと思う。映画の。
そう、そうだっけ？その辺だっけ？
うん。あれがね、2000年に出て、それまで DVD って出始めはなんか、なんかよく聞いたこともないような、なんかマイナーな映画から始まって、なんかもう B 級か C 級かわかんないような。で、一気に普及したのが2000年ぐらいに、そのソフトとしてはマトリックスが、あの、まあ、映画もね、ヒットしたけど、あとハード的なこと言うと、同時期にプレステ2ね。PS。プレステ2との、あれが DVD が再生できると。で、このセットでそのハードとソフト両面で一気になんか普及したような記憶がありますね。
なるほどね、そうか。
もちろんプレステ買う人は大半はそのゲームがね、目当てだけど、DVD の映画も見れます、みたいな。
買った買った、
うん。
ゲームもできるけど DVD 見れるっていう理由で買ったもん。
そうそうそう。それでね、普及したという。
そうか。
ちなみにあの、プレステ3は、あの、ブルーレイ対応になったというのね、あったけど。
へぇ、
うん。まあそういうことでですね、これで一気に DVD の方に話が、変わっていったんですが、で、その後、まあ今もありますけど、そのハイビジョン対応のブルーレイも今出てるけど、
うん、
でももはや DVD ほどの爆発的な普及力、普及はもうなかったと。
うん。
というのはなぜかって言ったら、やっぱりそのネットフリックスとかアマゾンプライムとかフールとかのネット配信が今だんだん主流になってしまって、昔ほどそのソフトを買って手元に残そうという、そういう、なんて、熱意を持った人がだんだん昔に比べると少なくなってしまったような。
そうね。で、ダウンロードしてその中に入れちゃってるしね。
で、自分も今ほんと大半の映画とか海外ドラマっていうのはもうネット配信で見てて、
うん、
で、どうしても残したいものだけその、ブルーレイとかにダビングすることはあるけど、それも滅多にはないですね、今。
うん、
あ、ちなみにこの前のチャンネル猫で放映されたシネマ競争曲はきちんと録画してブルーレイに落としました。
うん、
なんでかって言ったらこれはもうソフト化する予定がないとも坪井さん断言してるんで。
あ、ないんだ。
うん、ここで撮っておかないと、ね、次いつ見られるかわからないっていうのもあるんでですね。
それもう一回見たいな、シネマ競争。なんだっけ。
は。
やばい。今すごいなんかぼんやりしながら言ってたら。
シネマ競争曲です。
はい。
はい。
シネマ競争曲。あのね、去年さ、行ったじゃない、九州にさ。
はいはい。
いや、実際も目の前でさ、見たんだけど、
うん、
トークのやつと合わせてね、見たんだけど、あの時ね、本当に疲れ果てて眠くって、半分ぐらいなんか寝てた感じがするから、もう一回ちゃんと見たいんだよね。
あれですか、能形の街で迷子になって疲れ果てたという、うん、あの日のことですね。
そうなの？なんで迷子になっちゃうんだろうな、あんなちっちゃい街なのにさ。
いや、本当にね、能形に来ていただいた方ならわかると思うんですけど、どこをどうしたらあの街で迷子になるかというのが非常に謎でですね。
なんか迷子要素がないもんな、あの街ね。
うん、まあ、迷子になってもどっか行ってたら、どっかに必ずもうぶち当たって、あ、ここから先は行けないとかさ、なんかわかりそうな感じなんだけど。
本気で迷ったからね、本当にネタじゃなくて。
ざっくり言うと、能形のそれこそ映画祭がやってる会場って、西側にJR が通ってて、反対側東側ってまあ、川があるから、川と JR の間に挟まれてるんで、どっちかにぶち当たるはずなんだよね。東側と西側は。
うん。
だから、
はずなんだけど
ね。はずなんだけどね。まあ、それはいいとして。
はい。
で、まあ今本当にそのネット配信が主流になってきたので、まあその今 CS とかワーワーとかでもこうテレビ放送っていうのはやってるわけですけど、まあ今後どういう形になってくるのかな、携帯が変わってくるんじゃなかろうかと、その番組表に沿った形でのその放送があって、それを録画してみるという、なんていうかね、ライフスタイルっていうのがもう今だいぶ崩れてきてるからですね。で、もともとにね、今若い人はテレビ自体本当に見なくなって、もう YouTube とかもうネットの方がメインになってくるので、地上波とかでもね、大体によって視聴率はどんどん下がる一方だし、
うん、
視聴率が下がるんで制作費もなくて、番組の質も落ちて、で、それでまた視聴率も下がってという、もう今悪循環が多分今の地上波の番組じゃないかと思うんですけどね。
うん、うん、
うん。まあまあこのあたりちょっと話するとまた長くなるんで、まあまた別の機会にしたいと思うんですけど、で、あと、巷では今ね、まあ、オリンピック前当て込んで、その 4K 放送とかね、8K とか、なんか一生懸命この放送業界と家電業界とオリンピック業界が盛り上げようとしてるけど、全然売れてないですよね、あれも。
売れてないっていうことをわかんないぐらい、なんかその辺の事情は未だによくわかってないけどさ。そうなんだ。
まあ、家電量販店に行ってテレビのコーナー行って 4K とか 8K のね画面見ると確かに綺麗ですよ。やっぱり今の普通のハイビジョンと違って。
うん、
それは本当にそうだし、それで綺麗な映画が見れるとかいうのはいいことだし、うん、ここに今の古い作品がその 4K リマスターとか 8K リマスターとか言って、なんか、まあ修復されてこう蘇ってくるみたいな。それは非常にいいことだと思うんですよね。ただ自宅に 4K 対応テレビとか 8K 対応とか買ったとしても、じゃあ今そのさっきの話じゃないけど、今その地上波とか BS でやってるっていうのは、映画はまだしもそのバラエティとか通販番組を 4K とか 8K とかで見て何が楽しいのかなというのがね、よくわかんなくて。
それ言っちゃったら何とも言われんけど、
まあもしうちのテレビもいずれね、寿命が来ても壊れちゃって、買い替える時もいつかあると思うんだけど、
うん、
まあそしたら 4K 対応とか安くなってたら買うと思うんだけど、どうなんだろうなって。
今どのぐらい？
あ、値段？
うん。
あ、ちょっと今値段を調べてないけど、昔に比べたらだいぶ落ちてきたね。今は 4K テレビだった割に普通に買える値段にはもうなってるけどね。ただね、そんなに高画質で見たいそのコンテンツが今の放送の中であるかって言ったら正直あまりないというね。まあ、結局、テレビ買い替えても、じゃあ、ネットフリックスとかで見ようかとかいう人が多分多いんじゃなかろうか。 ネット配信でその 4K の映画とかもやってるんで。
うんうんうん。
でね、例えばほら、今年のアカデミー賞、ネットフリックスが作ったローマという作品がアカデミー賞を取ったりしたけど、
うん。
結局なんかだんだん主流がそっちの方に行きそうな今も感じになってきたですよね。
へー。
うん、ついでに話飛ぶけど、今年のアカデミー賞はブラックパンサーが3部門取って画期的だったですね。
あ、本当すごいね。
マーベル作品初で、なんだっけ、衣装デザイン賞と美術賞と作曲賞だったかな。
へ
え。アフリカを舞台にしたアフリカ系の人たちが主役のヒーローアクション映画という、もう今までにないような作品だったし、まあ作品自体がめちゃくちゃ面白かったっていうのもあるんだけど、
うん。
うん、そういう作品がアカデミーを取れたっていうのは、アメコミヒーローものの映画化はたくさんあるけど、アカデミーとほぼほぼ縁がない。というか相手にされてなかったというべきか。多分記憶する限り、なんかきちんと評価されたのは、クリストファー・ノーラン監督のダークナイトね、バットマンの。あれで敵役のジョーカーをやったヒース・レジャーが亡くなった後にアカデミー助演男優賞を取ったという。多分あれぐらいしかないんじゃなかったかなって気が、まあ、調べてないんで、調べたらもっとあるかもしれないけど、少なくともこのアイアンマンから始まるマーベル映画アカデミーの対象には、まあ、候補作品には上がってたけど、受賞は多分したことなかったんで、まあ、今回、うん、ブラックパンサー取ったのはすごかったなというふうに思いましたですね。という、全然ちょっと違う話になっちゃったけど、まあ、思い出したついでに言っときますわ。
うん。はい。
まあ、なんかちょっと思い出しつつ話してたけど、まあ、その VHS が普及して、あっという間に、なんかもう DVD やブルーレイの時代からネット配信の時代に変わっちゃって、まあ、今後どうなるかわかんないですけどね。まあ、どちらにしても。
VHS ね。
うん。本当に今そういうのがあったなーっていう感じだけど。まあ、でもやっぱり VHS というものがなければね、そのビデオソフトというものがなければ、本当にそれまでは映画は映画館でしか本当に見れないものだったんで、変だし自分みたいに映画好きな人間というのが、今ほど多くはなかったかもしれないですね、ソフト化っていうのなければね。で、今、まだネット配信が主流に、今後どんどん伸びるけど、これもね、この後永遠にそうなるかもわからないからね、また違う媒体が出てくるかもしれないし。
まあ、VHS の時代にさ、こう、まあ、レンタルビデオ屋さん、まあ、通ってたのは通ってたけど、やっぱりさ、今、昔のやつ見たいと思っても、その機器もないしさ、VHS 見る機器もないからさ、なんとかこれ DVD 化しないかなっていう、作品もちらちらあるんだけど、今やらないってことはなかなか難しいかね。
これは本当に坪井さんも言ってたけど、かつて VHS ソフトで出た作品が全て DVD になってるわけじゃなくて、
うん、
その DVD 以降ソフト化されてない作品がたくさんある。まあそれが多分その坪井さんが VHS を集めてる理由の一つはそこにあると思うんだけど、
うん、
そのいわゆるその名作的なものはね、いろんな媒体で見れるけど、そのB 級とか C 級の映画ね、
うん、
ほんの一部の好きな人しか見ないような作品とかいうのはもう今 VHS の時には本当に VHS が出始めた頃っていうのはピンからキリというか出せるものは何でも出せみたいな時代だったんで、
うん
うん、本当に箸にも棒にもかからない作品がいっぱい出てたわけですよ、
うん、
でも今はさすがにそういうのがだいぶなくなっちゃったんで、ある意味面白みがないのかもしれないけど、まあだから、この後どういう風な感じになっていくかわからないけど、まあね、自分も相当 VHS のお世話になってるんで、
うん、
まあ今見ようとしたらどうなんだろうね。なんかハードオフとかそういうお店に行けば、デッキがあるんかな。さすがにでもなんか VHS のデッキは見た覚えがないね、もうここ何年も。
いや、だからっつってじゃあ今それを買ってって言ってもね、今度 VHS ソフト自体がさ、ないし、
ないよね。
レンタル屋さん行ってもきっとないだろうしね。
いやーもうさすがに耐用年数というか、やっぱりテープは湿気とかに弱いから、
うん、
湿気でくっついたりカビが生えたり、それですぐ絡まったりしてぐちゃぐちゃになるから、さすがにね、ね、坪井さんみたいにアンナーマニアの人っていうのは多分本当日本全国でもそうはいないと思うけど、
うん、
まあもしどうしても、VHS のデッキが欲しいという人は、ちょっとシネマスコーに連絡取ってみたら、なんかいいお店を紹介してくれるかもしれないですよ。そういう、その筋では多分、そういうところを置いてある店があると思うので。
う そうね。
うん、あの、持ちは持ち屋で、VHS は VHS ということで、坪井さんにご連絡してみてください。まあ、あの、見たいという方がいらっしゃればですね。勝手に言っていいのかな、はい、そういうこと。
あの、はい、全然関係ないけどさ、
はい、
今度あれ話しようよ、あの、それこそ B 級とかの映画でさ、あんまり有名じゃないけど、これが好きっていう映画の話とか。
ああ、いいですね。
うん。今、ふっと思い浮かんだ映画があってさ、
うん。
本当に、まあいいや、これ今度話そう。私、本当に好きなんだけど、全然有名じゃないんだよね。
ああ、そういうのはたくさんあるよね。
うん。
ほら、あの、評価が高い低いのと、自分に合う合わないは、必ずしも一致しないからね。
うんうん。
そういうの、自分もまた思い出して、いつかの回に備えて準備しておきましょう。
はい。
じゃあ、そういうことで、今回は VHS から始まる、まあ、ビデオソフト、その他諸々について、お話しさせていただきました。
はい。
ポッドキャストやりたいと思い立ったら、ポッドキャスト制作指南所。
それでは VHS の話終わりましたので、次はちょっとうさこさんの方からですね、この前のちょっと名古屋話の補足というか、ちょっと、言いたいことがあるということなので、よろしくお願いいたします。
言いたいことがあるっていう言い方されるとなんかかしこまった感じになってる。なんだよ、全然大した話じゃないんだけど、もうね、1月1日のお正月の日に、
はいはい。
名古屋城行ってきたのよ。
うんうん。
あの、あそこってさ、あれなんだね、お正月とか関係なく入れるんだね。なんか観光客とか人いっぱいいたけど。
へえ、なんかもう、そういうところはなんかあんまり開けてないような気もするんだけどね。
なんか普通にちゃんと出店っていうかあってさ。
別にそのね、初詣に行くような場所でもないのに開けてるわけか。
で、まあ、名古屋城、なんだっけ、都内の本丸御殿。本丸御殿は、あの、徳松さんと綾広報がおすすめしてたのよ。本丸御殿いいよって。まあ、実際その時はね、中に入らなかったんだけど。
入ってないの
入って
ない。今、おすすめされたって言うから、てっきり入ったんかと思ってた。
そうね、そこまで行ったのにね、うん。あのね、すんごい行列があったのよ。
何の行列？
なんでみんな、何に並んでるんだろうと思って見てたら、みんなね、本丸御殿を見に入る行列だったんだね、あれね。よくよく見たらさ。
なんでそんなに有名な、
なんかね、工事してて、それが完成した、して入れるようになったのかね。なんかわかんないけど、うん。そんな感じでね、行列になってて、これが本丸御殿なんだ。いや、でも行列だしなって、今度でいいかっていう感じで入らなかったんだけど。うん。
いや、俺なんかあの、ちょっと今、話のオチを今待ってたんだけど、で、入らずに、うん、そして、
はい、入らずに、出てきたよっていう、ただ、名古屋城は見たよっていう話。
ありがとうございました。
うん、で、はい、あの、まあ、1日の日の思い出として、もう一個あるとすれば、
は
い
は
い、いや、でもこれ言っていいのかな、今、ここに来てこれ言っていいのかどうか、ちょっと今、悩んじゃった。
とりあえず言ってみたら、あと編集でどうするか、後で考えるとして。
あのね、徳松さんのバイト先に行ったよっていう話。
いや、別にいいんじゃない、それは。別にあの、隠されてるわけじゃないでしょ。ツイッターでも出てなかった、出てたよね。
出てたからいいんだよね。
うん。
場所言ってないしね。
うん。隠してる、極秘のバイトをしてるとか言うわけじゃなくて、普通にあの、コンビニ店員やってるって本人がいつも言ってるじゃん。
そうそうそうそう。もうね、コンビニ、お正月早々さ、前の日、31日にあの、年末年始のさ、あの、やつ行ってさ、忘年会に行ってさ、なんであの時カフェのさ、年越してさ、年越してっていうか、年越し収録もしてさ、会ってたのに、もう関わらず、次の日にもバイト先に行くっていうね。別にそんなに、徳松さんファンかよって言われたらまあ、ファンじゃないとは言わないけど。何しに来たんだろうって思いながらも、コンビニ行ってさ、なんか普通に働いてる徳松さん見てさ、なんかちょっと安心したっていうか、あ、ちゃんと働いてると思って。
なんかちゃんと買ったの？
買った。いや、それはもちろん、それはね、買わないとさすがにダメでしょ。
よかった。 コンビニ行って徳松さんの働く姿を見て安心して帰りましたって言ったら何だろうと思ったけど、ああよかったよかった。
ちゃんとね、レジ対応してくれてさ、当たり前だけど。
いや、それはするでしょ。
そう、なんかね、まあ、聖地って言えば聖地なのかなっていうさ、わかんないけど。まあ、行きたいとこに行けてよかったな、話でした。
はい、ということで、年末年始の名古屋会補足のお話でございました。はい、エンディングでございます。
はい。
そういうことで、なんか VHS の話とか、レーザーディスクとか DVD とか、いろいろ今日は、まあマニアックな話をちょっとさせていただきましたけれども。
うん。
まあ何やかん考えたら今はもう割とね、ネットで気楽に映画好きに見れるという時代になって、この何十年かでもう状況が激変してしまったなというのを今回改めて思いましたね。
ねえ。いや、本当にさ、こういうのが好きな人だったらまあ、適応力っていうかさ、対応していけるんだろうけど、ちょっと疎い人だともう追いつかないよね、きっとね。
で、この後ね、うん、今ネット配信が主流って言っても、これが本当にこのままずっとね、何年続くかわからないからね、
うん、
また状況変わってくるだろうし。
うん。
まあ、頑張って、頭が老化しないように、頑張ってついていきたいと思いますわ。
大場さんは大丈夫でしょう。
いやー、どうだかね。結局ね。
その、え、
うん。いや、わからんよ、こればっかりは。
いや、その映画好きの情熱でなんとか乗り切りそうな気がするけど。
その、映画が好きなのと、またそういうね、別のこういったネットとか他の方に手出すのはまたちょっと違う部分もあるっちゃあるけど、まあ見たい映画がこれでしかないとなれば頑張ってね。なんかね、新しくこんな媒体買うとかどっかと契約して、じゃあ環境を整えて、場合によったら 8K テレビ買ってみようかとかいうことになるかもしれないですね。じゃあまあそういうことで今回第34回はこの辺で終了にしたいと思います。今回もお聞きいただきましてありがとうございました。
ありがとうございましたんですけど、
はい、何かまた
違うの、今34回でしょ、
はい、
で前の33回の時もさ、
はい、
あれ、そういえば今日何月何日って、そういえば言ったかなって、ふっと今思い出してさ。いや、まあ、どっちでもいいけど。
でも最後の最後に言っときますけれども、今日は、3月2日の土曜日ですね。
はい。
はい。前回33回と2本撮りで、やっております。じゃあそういうことで、第34回はこれで終わりたいと思います。今回もお聞きいただきまして、はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それでは皆さん、さようなら。
はい、さようなら。